まずプレゼンテーションって得意な人いますかっていうふうに問いかけると、すっごく手が上がるのは少ないんですよね。ほとんど上がらないと言ってもよくって、つまりプレゼンテーションはみんな苦手なんですね。うまく喋ろうとか完璧にやろうとか思う必要は全然なくって、もうプレゼンテーションをやるとチャレンジした時点でもう大勝利なんですよ。あとは全部ねおまけだと思います。
なるほど。
失うものは何もないんだからスタートして、あとは自分の中ででもちょっとかっこよく見られたいなとか、ちょっとできる人に見せたいなとかっていうのがあったら、それを欲張っていけばいいんですね。
実際にプレゼンしていただきたいなと思ってまして、
じゃあ、 あんまり普段プレゼンテーションっていうのが縁がないような人たち向けっていうのはいいですかね。これからやってみようかなみたいな人向けっていうことで、ちょっとじゃあレストランを例にとってミールキットか何かを売るっていうような、そんな点のプレゼンテーションもありかなと思うんですけど、どうですかね。
ありがとうございます、はい、それでいきましょう。
はい、わかりました。皆さんこんにちは。これから僕のお店カフェバー演奏がついに始めたミールキット、そちらのご紹介をしていきたいと思います。さてと、パワーポイントまずは立ち上げてと、じゃあまっさらなスライドからちょっと作っていこうかなと思うんですけど、スライドマスターを表示してと、これを明瞭に変えたいと思います。まあこれ僕が好きだというのもあるんですけど、バランスがすごくいいんですよね。強調されていてインパクトがある程度あって、 Mac でも Windows でもだいたい同じように綺麗に表示されるんですよ。ソフトウェアに依存しないってところなんですね。これも明瞭に変えますね。明瞭で色は白の方がいいかな。さてコロナっていうのが、まあ、今回のテーマになるわけで、だいたい僕は最初にまず課題設定だったりとか、あるいは世の中で話題になっている数字なんかをここで紹介することが多いですね。ミールキット始めました、まあ、こんな感じでどんどんまずは文字を入れていきましょう。電子レンジしかない、そして次が鍋はあるよという方向け。これいろんなやり方あるんですけど、実際にはすごくここで説明的にバーッと書いちゃう人もいるんですが、その場合だと喋る必要がないんですよね。僕は割と字少なめで、その分何を話すのかというタイトルがここで分かって、あとは全部僕の口頭の説明っていうのに集中してもらうという、そういうスタイルのプレゼンテーションしてます。まあ電子レンジしかない方向けというので、電子レンジの絵を入れよう。アドビストックって僕よく使ってるんですけれども、電子レンジ、いかにも電子レンジって感じのやつがいいですね。何を描かなきゃいけないかっていうと、体験なんですよね。体験なんですよね。よく言ってるのは時間のパラメーターを入れましょうっていうふうに言ってるんですけど、例えば電子レンジ、チンすれば食べられるっていうことは、届いてから食べられるようになるまでの時間がすごく短いっていう印象を案にこれは示してるんですよね。じゃんじゃん、うん、いい感じになった。人気があるのイラスト屋とかって人気ありますけど、他のページではすごい綺麗な写真使ってるのに突然イラスト屋が出てくると、ちょっとギャップができちゃって統一感がなくなってしまうので、割と僕は統一をしてやってった方がいいかなと思います。コロナのおかげで外食が減った、ちょっと悩んでいる風の写真でも探しましょうか。まあなんとなくのイメージでいいので、そんなに考えないでもいいんですけど、よしこれにしよう。デザインアイディアで、あ、ちょうどいいデザインが出てきたぞ。こういうのはアニメーションにした方がリズムが出ますんで、僕はだいたいワイプを使います。アニメーションを使うときっていうのはどういうときに使うかっていうと、喋り始めるまでは文字を隠しておくという、そのために、アニメーションっていうのは使うというふうに考えるといいかなと。ですんで僕がおすすめしているのはだいたいこのワイプ、それも文字を左から右に見せたいなと思ったら、こうやったら目の動きと読んでる方向と一致するんで、これは見やすいですね。あとよく使うのこのフェードってやつ、これはスーッとこう自然に出てくる感じがするんで、だいたい僕この2つしか使わないですね。これもワイプで左からにしましょうかね。でこれもアニメーションで、じゃあ今度はこれもワイプで、1スライド何分ぐらい話をするのかというのを自分で測っとくっていうのがこれ大事なんですね。僕はだいたい1スライドで、それこそ 2,3 秒で終わりにしちゃうこともできるし、3分とか5分とか場合によっては10分ぐらい1スライドの中に話をするっていうこともできるんですね。ですのでそれはスライドの数っていうのと、喋っている分数っていうのを自由にコントロールできるんで、ここの枚数っていうのはそんなに気にはしてないです。必要な情報がちゃんと入っていればそれでいいかなっていう感じですね。じゃあこれもワイプにしましょうということで出来上がりで、これを なくしたら困るのでクラウドにアップロードするんですね。僕の命名規則なんですけど、作ってる日付っていうのを入れてですね、こんな感じで日付アンダーバープレゼンの内容みたいな感じにしておくと、後で思い出しやすい。自分のスケジュール表から探せるんですよね、日付でファイルを管理しておくと。そしてプレゼンテーションやる人の鉄則、デスクトップは空にしておく。デスクトップは空にしておく。アイコンは1個もない状態にしておくというのが、僕はある意味鉄則だと思っていて、余計なノイズにならないんですね。僕マイクロソフトっていう会社で長いこと社畜やってたんですけど、その時によく言われたのが、クロームのアイコンをここに置いとくとそれにみんな食いついちゃうんですね。あ、マイクロソフトの社員もクローム使うんだみたいな感じで。実はプレゼンテーションってうまく話をすることよりも大事なのは共感してもらうことなんですね。共感してもらうことなんですね。まさにコロナのおかげで外食が減ったっていうことに関して、そんなわけないだろうっていう人はいないわけですよね。みんなこれは納得してもらえるだろうし、これに関してはどうにかしたいなっていうふうに思っているので、ここでまず共感を得るっていうのはすごく効果があるんじゃないかと思いますね。
プレゼンのその資料を作るときに、あの順番に作っていくんじゃなくて先に腰を決めてらっしゃったじゃない
ですか。そうですね。
重要なポイントなんでしょうか。
これは人によってだと思うんですけど、考え方とかその構築の仕方によると思うんですけど、僕の場合だと資料を作成している最中にもうリハーサルが始まってるんですね。この文脈だったら次のスライド つながっていくなとか、ここで転換できるなとか、なんかそんな感じの頭の中でのリハーサルがずっと流れていって、その時に言いやすい言葉っていうのをポンポンポンポンと先に置くんですよね。その置いた言葉っていうのに関連する画像っていうのを貼り付けてあげて、でそれで組み合わせることによってまあスライドが全体出来上がるって、そういうイメージ。
なるほど。今回のプレゼンというと、どういうその起承転結的なものっていうのがあるものなんでしょうか。
そうですね、僕あんまりその起承転結とかっていうのに、あの型にこだわりすぎちゃうと縛ってしまうので、あんまりそれ気にしないでいいですよっていうのをよくアドバイスで言うんですね。あってはならないわけでもないし、全然ないと逆にあの骨抜きになるリスクも、まあ、分かるは分かるんですけれども、ただそっちの形の方にばっかり意識を持っていってしまうとオーディエンス不在になっちゃう可能性があるんですね。つまりスライドの、あの資料の方と戦い始めちゃうと。でも実際には聞いてくださってる方々が何かこうアクションしたいなっていうふうに思ってもらうのがプレゼンの醍醐味なんで、まずはコロナで外食できませんよねっていう問題提起があり、その後はそんなあなたにもうすぐにその後ミールキットがありますよっていう、その間にいろいろ入れることもできるっちゃできるんですけど、正直その必要ないだろうなと思って、そんなことよりもまずミールキットっていうものを始めました。でそして電子レンジがある人、鍋がある人っていう、それぞれのクラスターごとに人を選んで、それでメニューを決めてって、そういう感じの構成にすれば、まあ受け入れられるかなって感じがしたんですよね。
なるほど、
はい、プレゼンを上達させたいと思うのであれば絶対やらなきゃいけないのが動画撮影なんですよ。自分がどういうふうに喋ってるのかっていうのを客観的に理解してないと、これどうしても上達しないんですよね。
やりたくないです。
ですよね。大丈夫です。あのみんなへこみますんで。でもね、これをやると必ず上手くなるんですよ。なぜかというと一回すごい嫌ですよ。だけど気をつけよう、ここ直そうっていうふうに思ってもう一回撮ったら絶対その部分は上手くなっているので、でできれば一人でやるのが辛いんだったら何人かでやればいいんですよ。でお互い取り合うんですよ。お互い励まし合うんですね。さっきより良くなってるよとか、ここの部分治ってたよって、このポジティブフィードバックをしてくれる相手を見つけておくって、これすごい大事なんですね。ポジティブフィードバックもらったらなんか自信つくじゃないですか。そうすると自分の改善点を見る勇気が出るんですよね。で次はここ直してみようかなっていうふうに思ってチャレンジをする。そしたらまたそれができるようになっていくで、だんだんそれで上手くなっていくんじゃないかなと。よく僕はプレゼンテーション何のためにやるのって、そもそもプレゼントですよと、プレゼンテーションというのはプレゼント、贈り物ですよと。で贈り物っていうのは何のためにあげるのって言うと、相手が喜ぶためですよね。じゃあプレゼンテーションの喜ぶっていうところの、まあ、意味付けは何かというと、聞いた人たちがその後に自分たちがハッピーになるための行動をすることっていうのは、これがプレゼンテーションの目的ですって言ってるんですね、
はい、
そう考えるともう相手目線っていうのも絶対必要ですねと。あともう一つすごく大事なのが、自分がコントロールできるところに集中することなんですね。相手が集中していないかもしれない、相手がなんとなく機嫌が悪そうに見えるって、これってコントロールできないんですよ、
うんうん、
そう考えると自分がコントロールできるところに集中しよう ていうふうに思うのが、これが健全なんですね。例えばネットワークを気にするとかってコントロールできる領域なので、そういったところに集中をして、そこでベストを尽くすんだって思うのが一番精神衛生上いいですね。皆さんこんにちは。これから僕のお店カフェバー演奏がついに始めたミールキット、そちらのご紹介をしていきたいと思います。なんでカフェバーである我々がミールキットを皆さんのところにお届けすることにしたのかという話なんですけれども、まあ理由は言うまでもないですね。コロナ目ってやつですね。コロナのおかげでこれたくさんの方々が外食できなくって、本当につまんないなって、そこに食べに行きたいなって思ってるんじゃないかと思うんですよね。そして実際ですね、カフェバー演奏のファンの方も早くそこ行きたいんだけどっていうふうにおっしゃってくださってます。だけどなかなか行けない方もいるということで始めたんですね、ミールキット。これはですね、いわゆる出来上がったものをデリバリーするものではなくって、途中まで作って最後の一押しは皆さんのご自宅でという、そういったスタイルになっています。これがミールキットの魅力だと思うんですけれども、さて行きましょう。まずは電子レンジしかないんだけど、もしくは電子レンジしか使えないんだけど、そんなあなたに電子レンジだけでできるものもご用意をいたしました。それがですね、非常にこれ人気のあるメニューなんですけれども、ピザ。これはですね、チーズたっぷりの当店のピザはもうチーズを別にしてありますんで、それを乗っけていただいて電子レンジでチンしてもらえればすぐに食べられるということなんですね。これも普通にこうデリバリーしちゃうと硬くなっちゃうところなんですけれども、ハム凍らした状態で皆さんのところにお届けしますんで、チーズのっけてチンするとトロトロのチーズが楽しめるわけですね。でも鍋ぐらいはあるよって方もいらっしゃいますよね。鍋でお湯沸かして麺茹でるぐらいはできるぞという方はですね、ぜひパスタにチャレンジをしてみてください。こちらはですね、バジルのソースを今回はご用意いたしました。バジルソースを混ぜてもらうだけで、もう麺を茹でていただいて、そしてバジルのソースを混ぜていただいたら、美味しいパスタが皆様のご自宅で楽しめるということになります。そしてですね、これはもう電子レンジでもうチンするだけの状態でお届けするメインディッシュ、こちらは牛肉のトマト煮を準備させていただきました。こちらはですね、お好みのまあお皿に盛っていただいて、電子レンジで温めていただいて、もちろんですね、これお鍋でちょっと温めていただいて、少しお好みでですね、何かまあオリーブオイルを足していただいたりとか、あるいはちょっとチーズをかけてもらったりしても美味しいんじゃないかなというふうに思います。とにかく今回は皆様のご自宅でカフェバー演奏の味を楽しんでいただきたいということで、このミールキットをお届けさせていただきます。ぜひご注文ください。ありがとうございました。